皆さんおはようございます。今日もコロナ禍ではありますけれども、このように皆様方と共に神様を礼拝できますことを感謝いたします。御言葉を開く前に一言お祈りいたします。聖なるご在天のお父様、あなたの御名をあがめます。今からあなたの御言葉を私たち開き、あなたに聞こうとしております。聖霊様が語る者にも、また聞く者にも豊かに臨んでくださり、私たちの耳を開き、目を開き、心を開いて、あなたの御言葉を受け取り、またそれに生きるものとさせてくださいますように、イエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。一昨年のになると思いますけれども、第五聖日は私が担当させていただいております。創世記から学んでおりますけれども、前回は昨年の10月31日創世記の12章を見ました。祝福するものとして選ばれると題して、神のアブラムへの祝福の約束とアブラムの信仰の応答から学びました。神はアブラムにこうせられました。あなたはあなたの土地、親族、父の家を離れて、私が示す地へ行きなさい。そうすれば私はあなたを祝福する。地のすべての部族はあなたによって祝福されると。このところから神の人類への救い、地のすべての人への祝福ということは、アブラムを通して、またアブラムの子孫を通して、この与えられるということを見てきました。また私たちもアブラムのようにですね、この祝福を受けるだけではなくて、祝福をするもの、祝福を、神様の祝福をこう他の人に分け与えるものとして選ばれている、この世に使わされているということも考えました。私たちアブラムの信仰に倣って、主がお告げになった通りに出て行って、この世界に主の祝福を運ぶものであるようにとお勧めをいたしました。神とこのアブラムとのこの約束、まあ、契約ですね、12章のこのところの契約は、実はこの12章の後繰り返しこの示されていって、その祝福の内容がさらにこの具体的にまた確かなものとなっていきます。今日は17章を読んでいただきましたけれども、そこに入る前にですね、この12章の後半から16章まで何が起こったのかということ、神とアブラムの契約がどのように深まっていき、具体的になっていったのかということをちょっと簡単に見ておきたいと思います。12章での契約の後、この12章の後半になりますけれども、カナンの地で飢饉が起こります。アブラムは難を逃れるためにエジプトへ行きます。そこでアブラムは自分の保身のために、美しい妻のサライをですね、自分の妹だとこう偽ります。サライは危うくエジプトの王ファラオの妻となるところでした。本当に女性としてはね、ちょっと何考えてんねんってこうツッコミを入れたくなりますけれども、しかし主の憐れみの介入によってですね、サライもアブラムも守られます。アブラムの子孫繁栄の約束がこの成就するためにはですね、サライはここでエジプトの王のファラオのものになってはいけなかったわけですね。13章と14章では甥のロトとアブラムの間で起こったことが書かれています。家畜が多くなりすぎて、ロトとアブラムのこのしもべの間にトラブルが起こって、2人は別れることになります。土地を選ぶ優先権をですね、アブラムはこのロトに与えます。ロトは年長のおじを差し置いてですね、肥えたこのソドムの良い地を、低地を選んでそこに出ていきます。アブラムはいい土地が取られたとがっかりしたでしょうか、そのことは書かれていませんけれども、その後主はアブラムに仰せられます。目を上げて北、南、東、西を見渡しなさい。今いるところから見渡している地すべてをあなたとあなたの子孫に与える。そしてあなたの子孫は地の塵のようになると。人の目で見て こっちよりもあっちの方がいいと思うことはあります。しかし、主の選びというのは人の基準によるものではありません。主が備えて与えてくださるものを受け取る、そのことの幸いというのを教えられます。そして15章になりますと、アブラムは主の言葉を再び聞きます。アブラムよ、恐れるな、私はあなたの盾である、あなたへの報いは非常に大きいと。アブラムはいつまでも子が与えられないので、自分のしもべがこの後を継ぐようになるのでしょうかと神様に尋ねます。アブラムはこの大いなる国民になるという神の約束はどのようにして起こるのかわからない、そういう不安を持っていました。神はしもべではなくアブラムから生まれ出るものが後を継がなければならないと言われます。13章では彼の子孫は地の塵のようになると言われましたけれども、この15章では空の星をこう示されて、アブラムの子孫はその星のように数えきれないほど多くなると言われました。こっちの方がロマンチックでいいですよね、地の塵よりも。そしてそれを聞いたアブラムは6節、主を信じた。それが彼の義と認められたとあります。この時アブラムにはまだどのようにして自分に子孫が与えられるのかということは分かりませんでした。しかし彼は主がそう言われたのだから、自分に子が与えられ子孫が繁栄するということをこの時信じたのです。ヘブル語の原文では主によって信じさせられたという、まあ、刺激動詞というんですか、文法では何々させられたというそういう形になっているようですけれども、神様がアブラムの心に働かれて、アブラムに神に対する信仰が与えられ、その信仰によって彼は義と認められた、つまり神の前に正しいとされたのです。そこで主はアブラムと儀式を持って契約を結ばれます。雌牛ですとか雌ヤギ、お羊などをこう使ってですね、その動物を2つに切って半分を向かい合わせにするように置く、山鳩とひなをそのままに置いてですね、そしてその置かれた捧げられた動物の間を神様は煙の立つかまどと燃え立つ松明、燃えている松明という煙と火っていうんでしょうか、その形を持って通り過ぎられました。これは松明の契約と呼ばれています。ここで主はアブラムに子孫の繁栄と、そしてこの土地についてもですね、ここからここまでとこう具体的な境界線を示して、その契約先に与えられていた契約をですね、はっきりした形で示してくださいました。これは言うまでもないんですが、12章の契約と別の契約ではなくて、その先の契約が確認されてさらに具体化されたものであります。この松明の契約はですね、アブラムの側に何々をしたら子孫を増やすとか土地を与えるとい う、 こうアブラムの側に何かこう条件というんでしょうか、そういうものは全くありませんでした。神だけがその契約を煙と松明の形を持ってこの捧げ物の間を通られ、そして神からの一方的な恵みの契約として与えられたものでありました。しかしこの時アブラムにはまだどのようにして自分に子孫が与えられるのか分かりません、知らされていませんでした。そこで16章に入りますと、サライは不妊の女であり、カナンの地に来て10年も経っていたのにまだ子供がいなかったとあります。アブラム85歳、サライが75歳です。かなりの年齢になって彼らは焦っていました。そこで浅はかにもサライは自分の女奴隷ハガイをアブラムに与えて、彼女によってアブラムの子孫を得ようとしました。当時の、 慣習というんでしょうか、そういうものからすると間違っていなかったかもしれません。自分が子供を産めないんだったら自分のおしもべによって子供を得るということですね。しかしそれは神の御心、神の方法ではありませんでした。そのようにして女奴隷ハガルには、子供ができイシュマエルと名付けられたんですけれども、そしてこのイシュマエルは後に大きな国民となりますが、イスラエルの敵となっていきます。今かなり早いスピードで12章から16章までハッときましたけれども、今日の17章にこれから入りたいと思います。アブラムが99歳になった時のことです。この女奴隷のハガルによって生まれたイシュマエルが生まれて13年、神は沈黙しておられました。なぜでしょうか。それはここで神がご自分を全能の神として現れてくださったことに答えがあると思います。全能の神、エルシャダイとヘブル語で言いますが、エルっていうのは神ですね。シャダイというのは最も力あるもの、全能者という意味です。神はご自分が全能の神であり不可能がないということをアブラムに示されるために時を待っておられました。これから起こることは人の努力や英知によるのではない、ただこの全能の神によるということです。そしてアブラムにはその神に疑うことのない全く信仰を持って従うことが求められました。一節、神はあなたは私の前に歩み全くものであれと命令されます。ここで全くと言われているのは、この道徳的に全然失敗することのない、もう完全な人、パーフェクトな人になりなさいという意味ではなくて、むしろですね、神との関係において、つまり神を信頼するということにおいて完全でありなさいということです。全く神様に信頼しなさいということですね。神の前を歩む自分の人生のその歩み、その中でですね、常に神を認め、その方を信頼しきって生きる、それが求められたわけです。しかしそれは私たちにとって容易ではないということ、私たちもその経験を通して知っていると思います。ここで神はそのことをですね、このアブラムの改名、名前を変えるということによって印とし覚えているようにとされました。五節、アブラムの名前を変えることがこの命令されますけれども、アブラムというのは父は高い、もしくは高められたこの父という意味があったんですけれども、そこからアブラハム、ハが入るわけですね。間にハが入ることによって、この多くの国民の父という意味になります。その名前が与えられました。聖書では名前というのはしばしばその人の性格や人生を表すもの、ある意味この予言的なものであるということができると思います。ここで神は確かにアブラハムに子孫が与えられる、それもこの新しい名前が示す通りに多くの国民となる、そしてその中から王たちが出る、またカナンの土地をその子孫に与えられるということ、そのことを再確認されたのです。アブラハムに、ここからアブラハムと言えますね、アブラハムにとってはこの新しい名前は神の約束に、この自分が自覚的に生きること、今まで与えられてきたものを自ら神様に応答してこの生きていく、神様を信頼して生きていく、その献身の印となりました。先ほど言いました15章の松明の契約ですね、それは神様からの一方的な契約でありましたけれども、しかしここでは17章では神はアブラハムに契約の印としてあることをするように命じられます。それが10節11節ところにあります、 この割礼です。つまり男性の性器のこの包皮の肉を切り捨てるということです。松明の契約では動物の血が流されて契約が結ばれましたけれども、この17章では、自分の、体に、メスを入れるというんでしょうか、この血を流すことによって肉体の上に印として契約の記録をとどめる、そのことが要求されたのです。そしてこれはアブラハムだけではなくて、アブラハムと彼の子孫、彼に属するすべてのもの、アブラハムの民に与えられた契約の印でありました。このアブラハムの家に生まれた男子、後にイスラエルの民となりますけれども、その人たち、その男子にはですね、すべてこのことを受けなければならない、男子はすべてこのことをしなければならない。でここにありますように、無割礼のものはその民から断ち切られるという非常に厳しい掟でありました。さてそこでこの、契約は終わったのではなくて、15節から次に神はアブラハムにこの妻サライについて語られます。サライというのは私の王女という意味の名前だったんですけれども、そのイを取ってですね、サラ王女となります。アブラハムの場合はハが入って、ローマ字で書くとローマ字というか、英語でもそうですけど HA が入ったわけなんですが、サラの場合はこの I が取られて、英語で言うと I が取られて最後に H が入ります。どっちも H が入るんですけれども、これには意味があるようですが、そのことは今日はちょっと触れませんけれども、このサラ、この時アブラハムはサラを通してアブラハムに子孫が与えられるということを初めてはっきりと知らされます。しかしこの言葉を聞いたアブラハムは17節、笑ったとあります。100歳の自分と90歳のサラの間に子供が生まれようかっていう感じですね。そんなことありえない。そしてですね、神のこの言葉を無視して18節、イシュマエルのこの祝福を願います。私たちもしばしばですね、この常識で考えて受け入れられないことは、たとえ神の言葉でもこのスルーしちゃうっていうんでしょうか、無視をするということがあるんではないかと思います。しかし神の御心は時として私たちの理解や常識、また力をはるかに超えたところにあります。神はもう一度このエルシャダイ、全能の神という意味をまだ理解していないアブラハムに対してはっきりと言われます。19節、いや、否定されているわけですね。いや、あなたの妻サラが男の子を産むのだ。あなたはその子をイサクと名付けなさい。私は彼と私の契約を立て、それを彼の後の子孫のために永遠の契約とする。先ほどくしくもイサクさんにこのイサクのところを読んでいただきましたけれども、イサクと名付けなさいと具体的に名前まで与えられました。イシュマエルについても確かに彼とその子孫は祝福されると約束されましたが、イシュマエルの子孫は神の選びの民ではない。サラから生まれるイサクの子孫が神の選びの民だったのです。21節、来年の今頃サラがあなたに産むイサクとの間に契約を立てると言われた神の言葉をアブラハムはどのように受け取ったのでしょうか。理解を超えていたかもしれません。しかしアブラハムはこの神との語らいの時が終わると、すぐに神の言われた通りに自分とイシュマエル、また彼の家のすべての男子に割礼を施します。それは今日読みませんでしたけど、その後に書かれていますね。この時アブラハムの家にどのぐらいの人がいたのか、ちょっと 前に戻って14章を見ますと、14章の14節にはですね、アブラハムの家にこの時点で318人のこの戦いに出ていくことのできる男性がいた、成人の男性がいたということは分かります。でその14章から十数年経った時点、そして成人男子だけじゃなくて子どもたちも一緒ですから、みんな一緒にこの割礼を受けたわけで、ちょっとまあ318人の何倍の人がここにいたのか、何倍のこの男性がいたのか、もしかしたら1000人以上の人がいたんじゃないかと想像するんですけれども、その人たちが一度に割礼を受けた。この時ちょっと想像してみてください。自分たちの中にはそういった習慣、割礼を施すという習慣はなかった。それも痛みと恐れが伴うであろう、その儀式をですね、アブラハムはすぐさま行った。ここにアブラハムの神への信仰、信頼というのを見ることができます。前回もお話ししましたけれども、信仰っていうのはこの口先だけで信じます、信じますということではない。神へのこの応答の行動、神に応える、その応答する行動を伴うものであるということを教えられます。神はアブラハムに対して忍耐強く段階を追って、この先に12章で交わされた契約をですね、再確認しながら導いてこられました。神のご計画がなるには神の時と神の方法があるということを教えられます。サラを通して子孫が与えられるということが人間的に全く不可能になったとき、そのときがエルシャダイ、全能の神の時でありました。神の御心は全能の神の方法で行わなければなりません。小賢しい人の知恵ですとか、自分たちのこの理解できる、何かコントロールできる方法でことを前に進めようとしてはいけないのです。この年老いたアブラハムとさらに子が与えられる、不可能を可能とする、そしてそのようにして神はご計画を進められる。この箇所を読むときにですね、もう一つのこの不可能を可能とされた神様の技を思い出します。それは御子イエス様がこの地上に来てくださったあの誕生の時です。御子イエスキリストは、救い主はアブラハムの子孫として、英語で言うならば The Descendants ですね、この一人の人、この人を通してこの全人類が救われるという神のご計画、その方だったわけですけれども、この方も諸女マリアを通して生まれるという、人間で言うならば不可能なところを神様は可能にしてくださって、その大いなる救いの技を前進させてくださいました。人間的に言うならば不可能、人間的に言うならば小さい、弱い、取るに足らない、そういうものを通してエルシャダイ、全能の神はご自分のご計画を進められるのであります。そしてこのご計画がなるために、神は人に信仰を持って応答するように、神様を全く信頼して歩むようにと招いておられます。私たちはこの全能の神を全く信頼を持って信じているでしょうか。神の約束が確かになるということを信じて、この神に従っていくことを互いに励まし合っていきたいと思います。お祈りいたします。 エルシャダイ、全能の神としてご自身をアブラハムに示してくださったあなたに感謝いたします。私たちには不可能だと思うことがたくさんありますけれども、主よ、あなたの御心ならばあなたがそれを成してくださることを本当に信じて、また期待して、また信仰を持って応答してあなたに前に生きていくことができるように、私たちを助けてください。私たちの前を歩まれた多くの信仰の先輩たちがあなたに応答して生きていったように、私たちもどんなに今の周りの環境が、また自分自身のうちにあるものが難しい、弱い、小さいと感じるときも、主よ、どうぞあなたが私たちに信仰を与えてくださって、あなたがくださるそのチャレンジに応答していくことができるように助けてくださいますようお願いいたします。御言葉を感謝してイエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。
三味先生、メッセージをありがとうございました。